本日の今朝の聖書箇所を拝読いたします。今朝の聖書箇所はマルコによる福音書11章27節から33節。マルコによる福音書11章27節から33節です。新約聖書85ページです。拝読いたします。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼バプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。しかし人からのものだと言えば。彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。そこまで。それでは権威の源と題しまして、志戸俊介牧師から説教いただきます。
ただいまマルコによる福音書11章の27節から33節までをご一緒にお聞きしました。最初の27節と28節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。イエスが神殿の境内を歩いて行かれます。すると呼び止められ咎められたのだ。ここにそう言われています。しかし一体何が問題であったのでしょうか。それがこの記事からは実ははっきりしません。咎めた側の人たちは何の権威でこのようなことをしているのかとそう尋ねています。しかしここでイエスがなさっておられることというのは、神殿の境内を歩いておられたというだけです。まさか神殿を歩くということだけで咎められるはずはありません。もし神殿の境内を歩いてならないのだとしたら、そもそも神殿詣での巡礼自体が成り立たないことになってしまいます。シエスは生い立ちの血筋のことで言えばユダヤ人の成人男性ですから、神殿の境内の大抵の場所に立ち入ることは許されています。でもっとも祭司たちだけが立ち入りを許されている場所というのもありまして、そこには立ち入ることができないですけれども、しかしもしもそういう場所に立ち入って咎められているというのであれば、実はシエスを咎めた側の人たちも同じ違反をしているということになります。死を咎めた人たちの側の祭司長たちはまあいいのですけれども、律法学者や長老たちがいた。でこの人たちは祭司ではありませんから、祭司の場所に立ち入ることは許されていないはずです。でひょっとするとシエスはこの日の行いを咎められているのではなくて、 この前日に神殿の境内で行ったことについて咎められているのでしょうか。すなわち前の日に異邦人の庭で犠牲の動物の商いをしていたり、神殿に納めるための特別な貨幣に両替を行っていた商人や両替人たちをその庭の外に追い出して、いわゆる宮清めと呼ばれることをなさった。そのことについて咎められているのでしょうか。で、そういうことであれば、一応の合点はいくようにも思います。しかしやっぱりこれも腑に落ちない点があるんです。でもしも前日にシエスが行った宮清めの行いを咎められているのだとすれば、でこれは神殿の当局者の側から言わせれば、シュエスが飛んだ乱暴狼藉を働いたということになります。ですからこれは悠長に咎めたりするのではなくて、即座にシュエスを逮捕するのがふさわしいということになるんじゃないでしょうか。この日というのはシュエスが宮清めをなさった翌日のようです。そして前日シュエスによって境内から追い出された商人や両替人たちはおそらく再び元の場所に戻っていつも通りの商いをしていたに違いないわけです。そうするとシエスを捕らえてそれらの商人たちの前に連れて行ってです、前日の大立ち回りの犯人はこの人物であるかと尋ねれば、ほぼ間違いなくシエスが前日の騒ぎの首謀者であるという証言は得られたに違いないはずです。ところが祭司長たち、立法学者たち、長老たちはシエスの身柄を抑えるという最も根本的なことをしていません。一体どうしてでしょうか。もしかするとこの時シエスを逮捕しづらいような何かのわけでもあったのでしょうか。でこのマルコによる福音書を読んでいると、細かなことがよくわからないのですけれども、後の時代に書かれたマタイによる福音書やルカによる福音書、そういう福音書を読みますと、シエスがこの時ただ神殿の境内を歩いておられたのではなくて、おそらく異邦人の庭だと思いますが、その境内で集まってきた人々を教え福音を語り聞かせていたのだったというふうに説明されています。例えばルカによる福音書20章の一節にはこんなふうに語られています。新約聖書の148ページです。新約聖書148ページ、ルカによる福音書20章の一節を読みします。ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきていった。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。場面としたら今日私たちがマルコによる福音書で聞いているのと同じ場面と思われます。でこのルカによる福音書の記事を読みますと、マタイでも同じなんですけれども、どうもこの時シエスはですお一人で境内を歩いていたのではなくて、弟子たちや群衆たちの間に立って神様の事柄を語っておられたらしい、そういう印象を受けます。シエスの周りには大勢の群衆がいたわけです。で仮にそういう人々の間に分け入ってシエスに手荒なことをしてその身柄を抑えようとする場合に、シエスの周りにいてその言葉に耳を傾けている人たちがどのように行動するか、これはシエスを捕らえたい側の人たちにとっては先の展開が読めないようなところがあります。もちろんシエスを捕らえることはできるでしょうけれど、しかしもしかするとそのことがきっかけとなって民衆の間に暴動でも起ころうものなら、エルサレム神殿の境内の様子というのはいつもローマの警備隊によって見張られているのです。ローマの警備隊によって祭司長たち、立法学者たち、長老たちもその場にいた。しかもそれが暴動の原因をまいた。でそんなふうに見られてしまったならば、この人たちは 責任を問われかねない立場に立たされることになります。でこの祭司長たち、律法学者たち、長老たちというのはいずれも最高法院の議員たちになる、そういう人たちでした。しかしそういうユダヤの中で晴れがましい地位というものを一つの暴動で失うということは、これは大いにあり得たのです。でそれを思えばです、主イエスを捕らえることはできるとしても騒ぎになるといけないと思って手を下すことに二の足を踏むようなところが出てきます。ですので結局本心はともかくとして、上辺は大変穏便な仕方で主イエスに質問するという形になるわけです。あなたは一体何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。で咎める人たちがそんなふうにシエスに尋ねたのは、シエスのことを正式なラビとは認めていなかったということの表れです。当時ラビと呼ばれる律法学者たちは、いずれも高名な先生について旧約の律法を学んで、そしてその先生の高等諮問にパスをして正式なラビとして認められるようなところがありました。人々に聖書の事柄を教え、神様の事柄を教えるというのには、そういうある種の免許皆伝みたいな、そういう制度があったわけです。そしてそんなふうに先輩のラビによって、この人物は確かな律法の教師だとお墨付きをもらえなければ、それは言ってみると潜りのラビであって、神殿の境内で公に教える資格がないということになります。咎めようとした人たちはその点をついたわけです。シエスに、一体あなたに公に人々に教える権威を与えたのは誰なのか、そういう権限を誰がシエスに認めたのかと尋ねます。問う側とすれば、この問いでシエスを追い詰め窮地に立たせることができると考えてこう尋ねているわけです。シエスは決して名のある学者のもとで学んだはずはない。シエスがユダヤ教の律法学者ラビのどの系統に連なる人物かということを尋ねて追求していけば、必ず尻尾を出して化けの皮を剥ぐことができるに違いない。尋ねた側はそう考えてここで尋ねているものと思われます。でところでそんなふうに問うことでシエスの正体を暴露し追い詰めることができると、そう考えるところには、もしかするとです、尋ねている当人たちも気づいていなかったかもしれないんですが、ある一つのはっきりした前提となる考え、思いというのがありました。でそれは神様の事柄を人間に述べ伝えたり、神様の御言葉を人々に解き明かしたりする権威というのは、一つの伝統によって持ち運ばれていくのだという考え方です。人つながりの、人間のつながりによって、ちょうど金のバケツをリレーするみたいに、神様の教えが人から人へと受け継がれていく。先輩のラビから聖書の教えを学んでそれを受け取り、身につけたものだけが、神様の事柄について教える資格を持つようになる。で、そう考えることは、人間の間の一つの伝統によって御言葉が受け継がれ、解き明かされていくということに他なりません。で、確かに神様は、預言者やその他多くの人々の口を通して、御言葉を語らせ、ご自身の思いを人々に伝えられるということがあります。ですから、人間を通して神様の御言葉が語られる、御心が伝えられるということは、これは否定することはできません。けれどもです、神様がある一つながりの人間の伝統を通してしか御言葉を語ったり、御業をなさったりなさらないのだと、そう考えるならば、それは神様の自由な働きを狭めてしまうことにはならないでしょうか。例えば今日私たちが聖書から聞かされている、まさにこの場面がそういう場面なんです。 確かに神様はご自身の神殿をエルサレムに建てておられて、そしてこれまではこの神殿の礼拝を通してご自身の民を受け入れておられるのだ、共に生きておられるのだということを表してくださっていました。旧約の民イスラエルの歴史を神様が導いてくださり、持ち運んで人々に伴ってくださっていたということは、旧約聖書をひも解くときに明らかになってきます。しかしです、神様はそういう旧約の歴史に加えて、なおご自身が確かに人間一人一人を生かそうとしておられる、そのことの確かさを告げ知らせるために、一人子である主イエスキリストをこの世に送ってくださり、御業を行ってくださっているのではないでしょうか。主イエスが救い主として今エルサレムを訪れておられる、そして神様の御心に従って今から十字架にかかりよみがえられるという、神様の御業を行おうとしておられる。でそのことを通して神様の慈しみというのは死すべき者たちにも及ぶのだということが伝えられようとしているんです。主イエスはご自身の身をもってその神様の御言葉を実現するために、すなわちご自身を完全な生贄の子羊として捧げるために、今この神殿の境内に来ておられるんです。でこの主イエスのご自身による捧げ物というのは、これは従来の神殿で捧げられていた動物の犠牲による礼拝の伝統に従ってのことではありません。動物の犠牲というのは、それを捧げようとする人が捧げるものです。そしてその動物の犠牲は盛んに捧げられていましたけれども、しかし動物に問題があるんじゃなくて、捧げる側の人間に問題があるわけです。どんなに神様の前に自分の罪を悔いて新しく生きたい、神様のものとして生きたいと思って捧げ物をしても、その時点でやっぱりその人の中にはどっか神様に離れてしまうようなところがある、神様を抜きにして生きてしまうようなところがあるわけです。そうすると、私は本当に神様の前に罪を犯しました、そのお詫びの印として捧げ物を捧げます、どうかここから新しく生かしてくださいと言っても、もうその願っている時点でです、その人の中に神様を抜きにして生きてしまうようなところがあるわけですから、どうしたって完全な犠牲を捧げるというわけにはいかないわけです。で一方、キリストの犠牲というのは人間によって捧げられるのではありません。これは神様の側の決断に従って、主イエスご自身が捧げてくださるものなんです。すなわち人間が完全に捧げ物をすることができないので、それに代わる本当に完全な捧げ物として、主イエスがご自身を捧げようとしてくださるのです。主イエスがなさる御業によって新しい神様の御言葉が語りかけられます。それは行いにおいて完全に正しく、また心も完全に神様に従う者だけが御心に従う者として受け入れられるというのではない、そうではなくて、たとえ自分では完全に律法を行うことができない人であっても、神様がそういう人たちのためにも備えてくださった御子イエス・キリストの犠牲が完全であると信じて、そのイエス・キリストによって罪を許されていると信じて生きるなら、神様はその人と一緒に生きてくださる。決して神様をお見捨てにならないという御言葉です。で、この約束は旧約の時代にはどこにも語られていないものなのです。祭司長たちや律法学者たち、長老たちが尋ねた。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がこういう権威を与えたのかという問いに対しては、もしもまっすぐに答えるとするならば、それは神様ご自身の御心に従って主イエスに権威が与えられている、神様の御心に従って私は今こういうことをしているのだという、そういう答えになるだろうと思います。 主イエスに権威を与えておられるのは父なる神様ご自身だということになります。でところが主イエスはです、ここで問われたときに、その問われたことにまっすぐお答えになる代わりに、一つの問い、逆の質問を持ってお答えになりました。29節と30節のところをお読みします。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。で、主イエスは問われた問いにまっすぐ答える代わりに、洗礼者ヨハネについての問いを祭司長たち、律法学者たち、長老たちに問いかけます。どうしてでしょうか。これは決してヨハネのことを引き合いに出して相手を煙に巻こうとしているのではありません。実はここで尋ねられている洗礼者ヨハネにも主イエスと似たところがあるんです。すなわちヨハネってのはどういう人だったかと申しますと、従来からの神殿の礼拝に終わりが近いということを感じて悔い改めるようにとそう述べ伝えた人物なんです。マルコによる福音書はうんと簡単に書いてあります。他の福音書みたいにヨハネがあれを言ったこれを言ったということは全て省略されていますけれども、しかしヨハネの活動というのは罪の許しを人々に得させるため洗礼を受けるよう進めるものだったということがこの福音書の一番最初1章の4節のところに出てきます。ヨハネという人は神殿礼拝をして捧げ物を捧げる営みの終わりが近いということを人々に伝えた人物です。すなわち従来の律法学者たちを通して神様の前に正しく歩みなさい、捧げ物を捧げながら神のものとして生きていきなさい、でそういう事柄とは違う内容、新しい内容を人々に伝えたのでした。シエスはそのヨハネを引き合いに出して、あのヨハネが人々に語って聞かせた事柄というのは一体どこからのメッセージだったと思うかと、そうお尋ねになるんです。ヨハネっていうのは明らかに面々とつながる預言者、失礼、律法学者のつながりを、の外にいる人です。もしもその面々とつながる律法学者のつながりを通してしか神様がお語りにならないのだと、そう考えるなら、ヨハネはその律法学者のつながりの外にいて語る人ですから、ヨハネが語ったことというのは神様ご自身の語りかけではなくて、ヨハネが勝手にでっち上げた人間の思いを語っているに過ぎないということになります。実はヨハネが教えた事柄についてあなた方はどう思うのか、それを答えるということは、神様が律法学者のつながり以外の手段でもお語りになる、そういうことがあり得るかどうかを信じるか信じないかということを答えることになるわけです。そしてさらに申しますと、実はヨハネの語った事柄が神様の御言葉であって、ヨハネを通して神様がお語りになったのだとそう信じる人は、実はヨハネの言葉を信じることによって主イエスが救い主としてこの境内で語り御業をなさっておられるということも受け入れていくようになるんです。でどうしてかというと、すでにヨハネが主イエスのことを指し示しながら人々に預言の言葉を語っているからなんです。ヨハネの口を通して神様が自分たちに御言葉を語ってくださることがあり得る、そう信じる人は当然これはヨハネが語った内容も神様がこの私に語ってくださっている事柄だと受け止めることになると思います。そしてヨハネ自身はこんなふうに語っていたのです。マルコによる福音書の1章7節と8節をお聞きします。61ページです。 61ページ、マルコによる福音書の1章7節と8節をお読みします。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなた方にバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。ヨハネはすでに人々の前で語ってるんです。自分の後から来られる方がいらっしゃるんだ。そしてその方こそが本当の救い主であり、その方と比べたら自分などはこの方の履物の紐を解く値打ちもないものだ。そう言います。当時、家の主人の履物の紐を解くというのは、家のしもべである奴隷の役目でした。ですから、ヨハネは自分の後から来る救い主の前では、自分は奴隷にもしてもらえないほどのものに過ぎないんだって、そういうふうに人々に語ってたんです。ヨハネとは、雲泥の差のある救い主が後からおいでになる。ヨハネはそう告げていました。そして、このヨハネの言葉を、一体あなたはどう受け取るのかと、主イエスはそう尋ねになったんです。もしヨハネを通して語られたことが神様の御言葉である、ヨハネの言ったことが神からのものであるとするならば、そのヨハネが告げ知らせた内容、すなわち救い主がヨハネの後からお見えになるということも、これは神様が語ってくださることだと信じて、喜んでその救い主を迎えることになるでしょう。しかし、ヨハネの語っている言葉というのは結局は人間であるヨハネが語っているデマに過ぎないのだと、そう思うならば、ヨハネの後からおいでになる方もその話も飛んだほら話を聞かされているということになります。シエスはこの時、形の上ではヨハネの言葉をどう受け取るのかと、そう尋ねておられるようでありながら、実際にはシエスを咎めに来た人たちに、あなたたちはヨハネの言葉を信じて救い主を迎える用意があるのかどうかということをお尋ねになっておられるんです。でもしも彼らがヨハネの語った事柄を神様の御言葉であると信じて受け止めるならば、そこで語られているシエスご自身のことも神様のもとからおいでになった方としてお迎えすることができたに違いないんです。ところで実際にはどうなっていくか。シエスから逆質問された人たちは、そこで尋ねられている事柄、シエスの質問の内容を自分自身への問いとしては聞きませんでした。ヨハネが語ってくれた事柄を神様の語りがけだと思うのか、思わないのか、でそう尋ねられて、自分はどう思うだろうと考えるよりも先にです、自分が返事したらどうなるだろうかという返事の先のことを考えちゃうんです。そしてヨハネの言葉が神様からの語りかけだったと答えることも、あるいはヨハネ自身の人間の言葉だと答えることも、どっちを答えても不都合な点があると考えて、この人たちはシエスの問いかけにまともに向き合おうとしませんでした。わかりませんというのがこの人たちの答えだったんです。しかしこのわからないというのはです、考えてみたけれどわからないという意味ではありません。そうではなくて、シエスが尋ねておられる問いかけに正面から向き合おうとしない結果、わからないというふうに言って逃げてるんです。でこのことは実はこの問いかけられた人たちのことを考えると本当に残念なことだったと思います。もしもこの時にシエスの問いかけに真摯に向き合って、ヨハネの言葉というのは一体どうだったんだろうか、あの言葉というのはもしかしたら神様からの語りかけであったのかもしれない、残念だけどあの時自分たちは あのヨハネの言葉を軽く聞き流してしまったけれど、しかし後から思うと、神様がヨハネを通して語りかけていた可能性もあり得る。そう認めることができていたならば、実はこのシエスの前にやってきた人たちは、今自分の前に立っている方が救い主なのだと信じるチャンスがあったんです。しかし残念ですけれど、実際には彼らはシエスの問いに向き合うことなく、救い主と出会うそのチャンスに自分から背を向けてしまったのでした。で、今日の箇所からはなおもう一つ聞こえてくることがあると思います。シエスは実際にご自身は神のもとから来られて、神様のもとから来られた救い主なんです。そしてあなたのやっていることは何の権威によるのかと尋ねられたときに、それは神様の権威によるのだと答えることだってできたに違いないんです。しかしそう答えになりませんでした。で、それはどうしてでしょうか。シエスが神様のもとからおいでになった方である、シエスが本当の救い主だということは、これはシエスご自身が言い張るような事柄ではないからだろうと思います。シエスがキリストである、救い主であるということは、シエスがそれを宣言して言い張るのではなくて、私たち人間の側がそのことを本当に信じて受け入れるべき事柄である。だからシエスはご自身からは答えを明かされないんです。このマルコによる福音書というのは、実は一番最初に神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まります。最初からイエス様は神の子なんだって言って書き始めるんです。ところがずっと読んでいくと、弟子たちも含めて誰もイエス様のこと神の子だって言わないんです。一体どこでこの福音書の最初にあった神の子っていう言葉が出てくるんだろうと思いながら、この福音書を読んでいきますと、一番最後のシエスが十字架におかかりになった場面で、その十字架のたもとにいたローマ軍の百人隊長が、まことにこの人は神の子であった、そこまで実は誰も神の子だっていう人がいないんですね。そしてさらに言いますと、よみがえったシエスと出会った弟子たちも、イエス様が神の子だ、よみがえったって喜んだって書いてあるか、そうではなくて、よみがえりのシエスと出会って本当に恐ろしいので逃げてしまったっていうことで、このマルコによる福音書は結ばれていきます。とても私たちがですね、イエス様は神の子なんだ、ハレルヤっていうふうに結ばれていくのが当たり前だと思って読むと、このマルコによる福音書の終わり方って大変奇妙なんですけれども、実はこのマルコによる福音書が私たちに語りかけている事柄というのは、一体どうやって人間がシエスのことを神の子だと認めることができるのだろうかという、そういう問題意識なんです。私たちは一体どこでイエス様のことを救い主と認めることができるのか。人間の思いや人間にとって都合のいいことが実現されるから救い主だと、そう思う人は世の中にたくさんいるんですけれど、そうじゃないんです。十字架にかかってくださるこの方こそが私たちの救い主だ。マルコによる福音書はずっとそのことを語り続けていきます。シエスが今日のところで何の権威によってあなたはこれらのことをしているのか、そう尋ねられたときに、神様の権威によるのだ、私は神の子だとそうおっしゃらないのは、シエスに問いかけているその本人が自分からイエス様は神の子だ、救い主だと信じることが求められているからです。シエスが神様の独り子であり救い主であるという事実は、これは人間の側が信じようが信じまいが変わることじゃありません。シエスは最初から神様の独り子であって救い主でいらっしゃいます。しかしシエスがこの世においでになったのはです、私たち人間がシエスのことを神の子なんだ、神様の独り子なんだと気がついて、この方こそ救い主なんだと信じるようになるためなんです。 主イエスが人間の前でご自身は救い主だと言い張るためにいらっしゃっているのではなくて、主イエスの出来事に出会わされた人が本当にこの方こそが私の救い主だと信じるようになる。そのことに気づく時まで主イエスは辛抱強くご自身の本性、正体を隠しながらお待ちになっておられるんです。ということはです、今日のところではシエスは祭司長たちや律法学者たちや長老たちと向き合って話しておられるんですけれど、実はこの福音書として私たちにも尋ねられているということになるんじゃないでしょうか。それならば、あなたはこの私を何者というのか、あなたにとってこの私は何者なのか、主イエス・キリストは私たち一人一人にお尋ねになります。そして主イエスは私たちがこの問いに答えられるようにご自身の救い主としての御業をなさっていかれるんです。十字架に向かって歩まれ、そしてご自身の十字架を指し示しながらお尋ねになるんです。ご覧なさい、私はあなた方人間のために十字架にかかっている、この私をあなたは何者というのかと、そう尋ねてくださいます。あの十字架によって私たちの罪が完全に清算される犠牲の子羊が捧げられています。そのことを心から信じ、シエスの許しによって新しい命を生きていいものとされているのだ、そのことを信じここから生み出したいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはシエス・キリストが私たちのために救い主としての御業をなさってくださり、十字架にかかっておられる方であることを繰り返し繰り返し聖書から知らされています。しかしそうでありながら、その御業が私たちの救いのために行われ、私たちが本当にあなたから離れないように、あなたと確かに結ばれ、あなたの許しと新しい命を生きるようにと語ってくださる語りかけが、どんなに過ちの多いものの上にも及んでくることを表すものであることを、つい忘れてしまいがちであることを思います。まるで自分がキリストを愛し、神様を愛しているので神様のものであるかのように錯覚をしながら生きてしまう時もあります。実際には私たちはしばしばシエスのこともまたあなたのことも忘れ、自分の思いを満たすようにしてこの地上の生活の時間を過ごしがちですけれども、しかしあなたはそのようなものがなお真実にあなたのものとして生きることができるように、誠の罪の許しの捧げ物を主イエス・キリストの十字架によって捧げてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちのためにあなたが確かに御業をなさり、そしてあなたは一人子の犠牲を通してでも私たちをあなたの民として持ち運ぼうとしてくださっていることを知るものとさせてください。私たちがこの地上にあってどんなに困難の中に陥り、どこにも希望が見出せないように思うときにもなお、あなたがそのような私たちを慈しみ愛し、ここから生きるようにと呼びかけてくださる、その御言葉を聞いて慰めと勇気を与えられ、なお終わりまでの生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの群れの中にさまざまな困難を抱え辛い状況の中に置かれている方々も大勢いらっしゃいますが、どうぞお一人一人が主が共にいてくださり、あなたの憐れみと慈しみのもとに確かに確保されていることを覚えることが許されますように、 またそのことを思いながら、私たちが兄弟姉妹として、私たちの救い主である主を互いに指し示し合いながら、共に礼拝を捧げ歩む群れとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございます。お立ちいただけます方はお立ちいただいて、賛美歌514番を持って主を褒めたたえてまいりましょう。